それでは修造先生よりメッセージをいただきます。
ただいまマタイによる福音書13章53節から58節までをご一緒にお聞きしました。始まりの53節と54節の言葉をもう一度繰り返してお聞きいたします。イエスはこれらの例えを語り終えるとそこを去り故郷にお帰りになった。街道で教えておられると人々は驚いていった。この人はこのような知恵と奇跡を行う力をどこから得たのだろう。主イエスがこれらのことを語り終えられた。で、そうこのところは始まります。イエス様はこれまで天の国についてさまざまな例えを用いながら群衆や弟子たちを教えてこられました。で、天の国というふうにいきなり聞かされますと、私たちはそれをどっかの遠くの場所のように思い違えるかもしれません。自分たちが今生活しているこの地上とは関わりのないどっか遠くのまるでおとぎの国みたいなところを天の国だろう、ついそう受け取ってしまうかもしれません。しかし先週まで聞いてたところではそうではありませんでした。イエス様が教えられた天の国というのは、私たち一人一人をこの地上に生まれさせてくださり、命を与え持ち運んでくださる父なる神様が、まさに父である方として子供たちを思いやるみたいに、どんな時も私たち一人一人を顧みて神様の保護と導きのもとに持ち運んでくださるということでした。で、私たちが生きる一生というのはもちろん私たち自身には見通すことはできません。人生を歩いている中で思いがけないことや時には思いを超えるようなことだって起こります。予想もしてないことに出会って、まるで運命に翻弄されているように思う、そういうことだってあるかもしれません。しかし、たとえそんなことになるときでも、父なる神様がしっかりあなたを支えてくださるんだ。厳しい試練に出会って自分の力が及ばない、自分の小ささと弱さをつくづくと思い知るようなときにも、神様がしっかりとあなたを支え確かにしてくださるんだ。で、そういう神様のご支配があるのだということを、イエス様は天の国という例えで教えておられたのです。ところでイエス様は今やその例えを語り終えられたんだ。ここに言われます。弟子たちや群衆たちに、神様がいつもあなたと一緒ですよ、で、そう伝えることを終えられて、そしてここからはイエス様は最終的に向かっていく先であるエルサレムの十字架を目指して道を一歩一歩進んでいかれるんです。ですから、53節でイエスはこれらのこと、これらの例えを語り終えられた、ただ話し終えたというふうに聞いてしまうかもしれませんけれども、実はここにはイエス様がご自身の十字架を目指して歩みを進めていかれるということが、隠された形で語られているんです。そしてそのエルサレムに向かっていく道中、イエス様はご自身の故郷にお帰りになった、立ち寄られたんです。で、これはイエス様にとって郷里の人たち一人一人が本当に気がかりだったからにそう言いありません。ここには町の名前、村の名前出てきませんけれども、もちろんこの村はナザレであるわけです。で、ナザレを訪れたらば安息日が来たので、 イエス様はいつものように会堂の礼拝に参加なさいます。そして人々を教えられるわけです。でするとそのイエス様の言葉を聞いた人たちがとても驚いたんだ。ここに語られています。54節の終わりですが、ナザレの村人たちがこんなふうに言ったと言葉が出てくるんです。この人はこのような知恵と奇跡を行う力をどこから得たのだろう。このところにとってもさらっとした書き方で人々は驚いていったって書いてあります。でも実はこの時のナザレの村人たちの驚きって尋常じゃないんです。ここで驚いたって日本語に訳されている文字で、これは別に翻訳するなら圧倒されたとか、あるいは心を打たれて感動した、そんなふうにも訳される言葉です。同じ言葉がどんなところに出てくるだろうかと思ってこのマタイによる福音書を探してみますと、少し前のところに5章から7章のところにかけてイエス様が山の上でお弟子さんたちを教えられた山上の説教と呼ばれる箇所があります。でその一番最後、イエス様が弟子たちを教え終わった最後のところで同じ文字が出てきました。マタイによる福音書の7章の28節から29節にかけてのところです。新約聖書の12ページですね。7章の一番最後ですけれども28節29節見るとこう書いてあります。イエスがこれらの言葉を語り終えられると群衆はその教えに非常に驚いた。彼らの律法学者のようにではなく権威あるものとしてお教えになったからである。ここで言葉を聞いた群衆がその教えに非常に驚いた、とってもびっくりした。でこれが同じ、言葉が使われているところです。あるいはもう一箇所挙げますと、マタイによる福音書の19章に金持ちの青年がイエス様に教えてほしいと言って、寄ってくるというところがあります。でイエス様はその青年に向かって、あなたがもし本当に完全になりたいんだったら行って持ち物を全部売り払って私に従ってきなさい、でそうおっしゃって青年が悲しみながら立ち去った、そういう話が伝えられていますけれども、でその青年が立ち去った後でイエス様がこんなことをおっしゃるんです。お金持ってる人が神の国に入るよりはラクダが針の穴を通る方が優しい。でその時に弟子たちがそれを聞いて非常に驚いた。でそれも同じ、今日私たちが聞いて、驚いたというのと同じ言葉です。マタイによる福音書の19章の24節25節をお読みします。37ページです。ごめんなさい、23節24節25節を読みします。37ページの下の段の真ん中ぐらいですが、イエスは弟子たちに言われた。はっきり言っておく、金持ちが天の国に入るのは難しい。重ねて言うが、金持ちが神の国に入るよりもラクダが針の穴を通る方がまだ優しい。弟子たちはこれを聞いて非常に驚き、それでは誰が救われるのだろうかと言った。でここでもですね、ただびっくりした、そんなことありえるだろうかって思ったっていうんじゃないんです。あるはずがないじゃないか、当たり前ですよね。ラクダが針の穴を通るなんてことは普通に考えて起こるはずがない、一体何を言ってんだろうか、そんなふうに思いながら、しかし、そのはっきりとそういうふうにイエス様が、まあ、権威を持って言うもんですから、びっくりして圧倒されている、受け止めかねているんです。で、それと同じようなことが実はイエス様がナザレの回廊でそこにいた人たちに神様のことを伝えたときに起こったっていうんです。聞いた人たちは、神様の国って本当にそんなに力あるもんなのか、そういうふうに言って 非常に驚いたし、そしてまた深く心に刺さるようであった、そう言われているわけです。この日ふるさとの人たちはまるっきり予想もしてなかったようなこと、思いもよらなかったようなことを聞かされました。そしてとても驚かされたんです。そして言い合ったんです。この人はこのような知恵と奇跡を行う力をどこから得たんだろう。イエス様の知恵と力は一体どこから来たんだろう、そう不思議に思ったっていうんです。で、イエス様はこの日教えられた知恵や力がどこから来たのか、でこれは種明かしをしてしまえば天から神様のもとから来た、だから人間が普通に聞いている言葉とは全然違う言葉を聞かされてびっくりしたんだということになります。ところがです、このナザレの人たちはイエス様の言葉を聞いて非常に心を刺され感動させられびっくりしたんですけれど、しかし最終的にはイエス様につまずいたんだっていうふうに言われています。57節のところに言われている通りです。このように人々はイエスにつまずいた。しかしなんでつまずいたんでしょうか。そもそもイエス様につまずくってどういうことなんでしょうか。でそのことがどうも今日のこのところには語られているようなんですね。55節と56節をお読みします。村人たち言うんです。この人は大工の息子ではないか。母親はマリアといい、兄弟はヤコブ、ヨセフ、シモン、ユダではないか。姉妹たちは皆我々と一緒に住んでいるではないか。この人はこんなことをすべて一体どこから得たのだろう。でこのように人々はイエスにつまずいたと続いていきます。ナザレの人たちの言葉がここに語られているわけです。まず聞こえてくるのはこの人は大工の息子ではないかという言葉です。でこの言葉はですね、大工という職業が人を教えるのに似つかわしくないというのはそういう意味で言われているのではありません。イエス様の時代にはですね、神様の言葉を人々に教える律法学者やファリサイ派の人たちもそれぞれにいろいろ世俗の職業を持っていたというふうに言われています。例えば、新約聖書の使徒パウロ、でこの人はもともとはエルサレムのガマリエルというとっても有名なラビのもとで学んだですね、まあ、律法学者としても一流のものだったと言える人ですけれども、しかし私たちが新約聖書の手紙や使徒言行録から聞くことというのは、あのパウロはただ神様の言葉を教えただけじゃなくて世俗の仕事を持ってた、そういうふうに言われている。私たちはそれを聞いて知ってるだろうと思います。パウロの仕事というのは天幕作りだったわけです。テントを作る、まあ、今日でいうとプレハブを作る、そういう、建設業者で、そんなふうに言っていいかもしれません。当時のユダヤの国ではですね、ですからその体を使う労働と頭を使う労働とか、ブルーカラーとホワイトカラーみたいなそういう区別はないんですね。律法を教える人っていうのはですね、ただ口先だけでいいことや正しいことを言ってるんじゃなくて自分の身をもって実際に働く、そのことが非常に大事に考えられたわけです。ですからイエス様に向かってこの人は大工の子じゃないかっていうのは、大工は無学だと言ってるんではないんです。そうではなくて自分たちはイエス様の父であり大工だったヨセフを知ってるっていうことを言ってるんですね。そして大工の子なんだからこの人も大工であってその血を受け継いでるはずだ。でただ非常にここでこのマタイによる福音書の13章の55節の言葉が惹かれるたんびによく言われることなんですが、ここで イエス様のお母さんのマリアの名前出てきます。弟たちの名前も出てきますけど、お父さんの名前出てこないんです。この人は大工の息子じゃないかというふうに、ただ、名前が出ないで大工と言われているところからですね、ヨセフはもしかするとだいぶ前に亡くなったのかもしれないということがよく取り沙汰されます。もうずいぶん長くマリアとその息子たち娘たちで、そういう、人たちが村人にとって身近になっていたために、とっさにですねイエス様のお父さんのヨセフの名前出てこなかった。それでこの人の父親は大工じゃないかというふうに言ってるんだろうというふうに言われています。でナザレの人たちはですねイエス様の教えに非常に心を動かされたんです。そして、ナザレじゃない他の町や村で教えた場合には、そういう中からイエス様を信じる人も出てくるんですけれど、この人たちはつまずいてしまったと言われるわけです。どこからこの知恵と力が来るんだろうか。でそう思いながらですね、いろいろと、自分たちが知っているイエス様の知識を数えていくわけですね。お父さんは大工だ、お母さんマリアだ、兄弟はヤコブ、ヨセフ、シモン、ユダ、みんな知っている。妹たちも自分たちの間でそれぞれ嫁いで一緒に暮らしている。でこういうふうにこの村人たちが言ってるっていうことはですね、実は、街道でイエス様が教えられたときに、その教えているイエス様っていうのは村人たちの予想とある意味違ってたっていうことを言ってるんだろうと思うんですね。村人たちにしてみると、自分たちの間から離れていってまた戻ってきたイエスが今ラビになってるって、立法の先生になって、聖書の話をする。でその時にもちろん聖書の話するだろうなって予想して街道に行くでしょうけれども、それだけじゃなくて、そこで期待することっていうのは、確かに立法の先生になってるだろうけれども、しかしどっか自分たちとつながっている似通ったものがあるんだろうって、そういうことを予想して話を聞きに行くんだろうと思います。言葉のアクセントが自分と同じだとか、訛りが一緒だとか、あるいは物事の感じ方や考え方が似たところがあるとか、そういう共通点があると、いかにもですね聖書の話を聞いててても、やっぱりこの人は自分たちの元から旅立っていった人だな、そういう心安さというか親しさを感じる、同族意識のものようなものは芽生えるわけです。でこのナザレンたちはそういうものを実はイエス様の中に期待をしていたわけですけれども、しかし実際に街道でそのイエス様が話しているのを聞いたときに、このナザレンの人たちが聞いた言葉というのはですね、確かに言葉はガリレアなまりだったかもしれませんけど、そこで語られていることというのはまるで自分たちが聞いているのとは違う話だった。自分たちとある意味では異質なものになっていた。そこで強く心を刺され、驚き戸惑ったわけです。でびっくりして、一体どこに由来するんだろうか、何に由来するんだろうかといって、一つ一つ自分たちの知っていることを数え上げていくわけですが、しかしこの村人たちが数えているものっていうのは、イエス様の父を知っている、母を知っている、兄弟を知っている、姉妹を知っているっていう、自分たちとつながりのあることだけ数えています。でしかしこういうことを数えたからといって、じゃあこの日イエス様が本当にその、力ある言葉を語ったということが説明できるかって、説明つかないんです。どうしてかっていうと、この村人たちが感じた驚き、違和感っていうのはどこから来てるかって、さっきも申し上げましたけど、もともとは神様から由来するもの、あるいは聖霊がイエス様のうちに働いて神様の言葉を語らせているために、自分たちと全く違うと思わされる、そういうことだからです。ですから地上の人間的なつながりをどんなに注意深く見つめてもですね、どんなにイエス様のことをたくさん知っていると言ってみたところで、イエス様の言葉のうちにある力と知恵の源というのは突き止めることができないわけです。天から由来するもの、その源が地上にあるだろうと言って地上を探したってですね、 そこには見つからないわけです。でそのためどうなるかというと、56節の終わりのようなことになるわけです。56節読むとこう書いてあります。姉妹たちは皆我々と一緒に住んでいるではないか。この人はこんなことをすべて一体どこから得たのだろう、結論はですね、この人はこんなことをすべて一体どこから得たのだろうという結論です。でこれ実は54節の最後と同じことを言っているわけです。この人はこのような知恵と奇跡を行う力をどこから得たのだろう。結局この村人たちはとっても驚いて、そしてこの知恵と力の発端というか源はどこにあるんだろうって考え始めた、同じ問いに戻ってきちゃうわけです。そして実はそれがこの人々のつまずきだったって57節に言われてるわけです。でナザレの人たちのつまずきについてこういう言い方をしてくれてるっていうことで、私たちはですね考えさせられるんじゃないかと思うんですね。普段つまずきって言葉を聞くと私たちはどんなふうに思うでしょうか。教会の中で自分の気に入らないことを言われて嫌になっちゃったって、そういうつまずきももしかしたらあるかもしれません。その場合にはそういうことが起こらないようにって言って、なるべく嫌なことがないようにとか、あるいは、誤解であれば誤解を解くっていう仕方で、つまずきを乗り越えていけるでしょうけれども、しかしそうじゃないつまずきっていうのもあるんですね。それは聖書がはっきりとイエス様の中につまずきがあるんだって言ってる事柄です。イエス様という方はつまずきの石です、よく言われるわけです。でそれは、イエス様につまずくってどういうことなんだろうかって考えるときに、私たちはですね、自分ではイエス様のことを信じたいと思うんだけれども、どうしてもなんか信じきることができない、目に見えない壁のようなものがあるんだ、なんとなく漠然とそんなふうに考えがちなんです。そしてどこで引っかかってんのか分かんないけど、その壁さえ越えることができたらきっとイエス様のことを信じられるんだろうな、そんなふうに思い込みがちなわけです。ところが今日のところで聖書がこのマタイによる福音書が伝えているナザレの人たちのつまずきっていうのは、その見えない壁があったというようなことではないんです。そうじゃなくて、このナザレの人たちがそもそも見当違いのところにイエス様の力の源を探し求めようとした、その結果結局そのイエス様の知恵と力がどこから来るのか、突き止めることができなかった、イエス様の知恵と力の源にたどり着くことができなかったんだって言ってるわけです。村人たちにしてみれば、自分たちはイエス様のこと、このイエスという人のことを少年の時代からよく知ってるし、イエスの家族のこともよく知ってる、だからそのことを一つ一つたどって考えていけばイエスの力の源、知恵の源わかるだろうって、そう思ったわけです。それでこの人の親は誰だっけ、兄弟は誰だっけ、妹たちは誰だっけ、一つ一つ数えていくわけです。過去の記憶のどっかに現在のシエスの力の源、知恵の源を見出せるだろう、そう思って振り返っていくわけです。ところがそこに何一つイエス様の知恵と力の源が見出せないんです。でそれは当たり前の結果であるわけです。自分たちの人間の関わりの中にイエス様の知恵と力の源があるはずだって、そう思って探してるからです。でそうだとするとです、このナザレの人たちのつまずきの理由って何か、つまずきの原因って何か、それは自分たちがイエスについて知っている、その事柄にどこまでもこだわってしまう、そういうやり方をしているので、イエス様の知恵と力がどこから来るのかわからないっていうところに理由があるわけです。自分たちはかつて少年だったイエスを知っているって、そういう自負心がナザレの人たちをつまずかせている。 主イエスの知恵と力がどこから由来するのか、そしてこのマタイによる福音書でどう言われているかということを考えながら、ここを読んでいくとですね、実は、このナザレの人たちの、言葉って一番最初から見当違いなことを言ってるんです。最初に、イエス様についてこう言ってたと言って、さっき55節の初めの言葉を申し上げました。この人は大工の息子ではないか。でこの大工の息子っていうのは言うまでもないことですが、イエス様の人間のお父さんだったヨセフさんのことを言ってるわけです。でもイエス様は現在の知恵と力のをヨセフから受け継いだのかって、そんなことはないんですね。ヨセフは普通の人間に過ぎない。確かにイエス様を保護して、幼いイエス様を助けてエジプトに逃げたり家族を守ったりしましたけれども、でもイエス様が今働いておられるな知恵や力はヨセフから教えてもらったり受け継いだものではないわけです。実はこのマタイによる福音書の初めの方を読んでいますとですね、イエス様についてこんなふうに言われてるんです。マタイによる福音書の1章の20節、新約聖書の1ページですが、こんなふうに言われています。クリスマス前にヨセフが悩んでる箇所ですけれども、1章の20節、このように考えていると主の天使が夢に現れていった。ダビデの子ヨセフ、恐れず妻マリアを迎え入れなさい。マリアの胎の子は聖霊によって宿ったのである。イエス様がナザレにおいて人々に語りかけ表しておられる不思議な知恵、不思議な力っていうのはどこから由来するのか。お父さんのヨセフから遺伝してるわけじゃないんです。そもそも、父ヨセフとは、血のつながりはないわけですから。じゃあイエス様どこから、その知恵を得ておられるのか、どこから知恵を力を得ておられるのかというと、この天使がヨセフに言った言葉の中に鍵があるわけです。マリアの胎の子は聖霊によって宿っているんだ。ですからイエス様の知恵と力っていうのは聖霊の働きによる知恵であり力なんですね。でこのことは実はこの生まれる前のヨセフについて語られていることだけではなくて、繰り返しマタイによる福音書を読んでいると出てきます。例えばイエス様がこの後成長してヨルダン川でバプテスマのヨハネから洗礼を受けになる。でそのところで、こんなふうに出てきます。マタイによる福音書の3章16節です。新約聖書の4ページです。新約聖書の4ページ3章16節、下の段の真ん中よりちょっと右ですが、こう言われています。イエスはバプテスマ洗礼を受けるとすぐ水の中から上がられた。その時天がイエスに向かって開いた。イエスは神の霊が鳩のようにご自分の上に下ってくるのをご覧になった。イエスは聖霊の力で身ごもったのだ。そしてまた交渉外にお入りになるとき、イエス様がご自身の人生の働きというのを自覚して伝道者の生活をお始めになる一番最初の時にも聖霊がイエス様の上に下ってきて、イエス様はその聖霊の力に満たされたんだ。あるいはその後4章の1節にもですね、さてイエスは悪魔から誘惑を受けるため霊に導かれて荒れ野に行かれた。イエス様は聖霊の力に引き回されるようにして歩んでいかれる。そういうふうにマタイによる福音書は語っているわけです。ところがナザレの人たちはそういうイエス様の上に働いている聖霊の働きであるとか神様の霊の秘密のようなものには目を向けないわけです。今私たちの前にいるこのイエスという若い先生は自分たちのふるさとから出た人で、自分たちはその子供の頃からよく知ってる。この人がどこでどういう暮らしをしたか分かる。今日風に言えばやってきた先生がどこの大学を出てどこで学位を取りどういう論文を書き、 そしてどういう研究をしているから私はその先生のことをよく知ってるって言ってるようなもんです。だけれどもそういうものの中には実はイエス様の知恵と力に至る秘密はないんです。この地上の事柄というのが問題であると考えている限りは実はイエス様の不思議な知恵と力にはたどり着くことができない。この地上の事柄を問題にしている限り結局はどこにたどり着くことになるか。私はイエスのことをよく知っている、ナザレから何のいいものが出るだろうかって聖書にも書いてあるじゃないか、そういうふうに言って終わってしまうところなんです。つまずきというのはですね、聖霊がイエス様をの中に満ちてそして自分に語りかけてくれている、だからこの私は神様の言葉を聞いている、でそのことに思いを向けようとしないところから起こっていることなんです。ナザレの人たちがこの人は自分たちの間から出た人じゃないか、私たちはこの人のことよく知ってる、そう言いながらつまずいていった姿っていうのは私たちに実はつまずきがどこから起こるものなのかということを教えてくれているわけです。そしてそういう教理の人たちの固くなさに直面してイエスもおっしゃるんです。預言者が敬われないのはその故郷家族の間だけである。で実はここでイエス様がおっしゃったこの言葉というのはですね、イエス様がこの日思いついておっしゃった言葉ではなくて当時巷で流行してた格言のようなものだったと言われています。ですから聖書の他のところにも同じ言葉が出てきたりするんです。2世紀ぐらいのですねユダヤ教の文献なんか見てると同じ言葉が出てきたりします。ですからイエス様が初めてここで思いついて考えておっしゃっている言葉というよりは、こういう言葉が世の中にあるなっておっしゃっている。ただそういう当時の流行語を口にしながらイエス様はここでナザレの人たちの姿を、ちょっと強い言葉で言えば当てこすって語っているわけです。預言者が敬われないということは確かにあるんですね。これはイエス様の時代、多分当時、一般的に考えられたことがこうじゃないかと思うんですが、旧約聖書の預言者たちというのは神様からお預かりした御言葉を仲間であり同胞であるイスラエルたちに心を込めて語り聞かせました。ところが聞いた人たちはですね、感謝してその言葉に傾聴したかって、そうじゃない場合が多かったんですね。むしろ逆に預言者のことを鬱陶しく思ったり憎んだり迫害をしたりするということが起こります。預言者困っちゃうんです。神様からはあなたの同胞に私の言葉を伝えろって言われて、これは神様語っている言葉だと信じてるし気がついているから喋らざるを得ない。しかしそういうふうに喋ると聞いた人たちから反発をされるんですね。ですから旧約聖書を読んでると預言者が行き詰まっているという箇所はいくつも出てきます。例えば一番最初の専門的な預言者になったのはエリアという人ですが、エリアはですね、神様の御言葉を伝え預言者的な働きをしていく。でその時に、反発をされ命を狙われるんです。それでエリア逃げ回った末に疲れ切ってこんな風に言ってます。主よ、もう十分です、私の命を取ってください、私は先祖に勝るものではありません。列王記上の19章ぐらいだったと思います。列王記上の19章4節に、その言葉が出てきます。旧約聖書の565ページです。 265ページの下の段の終わり近いところですが、19章4節を読みします。彼自身は荒野に入り、さらに一日の道のりを歩き続けた。彼は一本のエニシダの木の下に来て座り、自分の命が絶えるのを願っていった。主よ、もう十分です。私の命を取ってください。私は先祖に勝るものではありません。エリアは最初の専門的な預言者ですから、エリアより前にはエリアみたいな意味での預言者はいません。いませんけれども、神様の御言葉を伝えて預言者的な働きをしてイスラエルの民を導いた人たちっていうのはいるんですね。例えば出エジプト記に出てくるモーセであったり、あるいはサムエル記に出てくるサムエルなんていうのは、預言者というそういう専門の働きをしているわけじゃないんですけど、働きからすれば預言者的なところがあるわけです。ですから、モーセは決して出エジプト記の中で預言者と言われませんけれども、新約聖書のヘブライ人への手紙を読むと、モーセのような預言者はというような言い方が出てきます。ただ本当にその預言者としてそれを自分の働きとして、専門的に行ったのはエリアが最初なんですが、エリアは自分が預言者だと思って一生懸命神様の言葉を伝えてもちっともうまく伝わっていかない。むしろ反発されて命を狙われるもんですから、自分は先祖にはとても及ばない、私はとてもこの働きに耐えないから、どうか私の命取ってくださいというふうに言って神様に訴えているのが今お聞きしたところです。あるいは、預言者のエレミアも非常によく似たことを言っています。エレミアはですね、神様の御言葉を取り継ぐように、一生懸命語るとですね、聞いた人たちから嘲笑われるんですね。それで、非常に疲れながらこう言います。エレミア書の20章7節です。旧約聖書の1214ページ、1214ページのエレミア書20章7節を読みします。主よ、あなたが私を惑わし、私は惑わされてあなたに捕らえられました。あなたの勝ちです。私は一日中笑い者にされ、人が皆私をあざけります。で、あざけられ笑われるだけじゃないんです。その後10節を見るとこう書いてあります。私には聞こえています、多くの人の非難が。恐怖が四方から迫ると彼らは言う。共に彼を弾劾しようと。私の味方だった者も皆私がつまずくのを待ち構えている。彼は惑わされて、我々は勝つことができる。彼に復讐してやろうと。エレミアは神様の御言葉を伝えることで感謝され称賛されるどころか、弾劾され、復讐され、付け狙われるような羽目に陥っているわけです。私はこんな風ですって神様に訴えているわけです。で、こういうふうに預言者が敬われないことがある。で、その格言をイエス様はここで、引用しておられるわけです。ナザレの人たちの頑なさに直面をして、昔の預言者たちが途方に暮れていたそういう姿と、イエス様ご自身がこのナザレの街道で途方に暮れている姿と重ねて見せているわけです。預言者は敬われない、それは自分の故郷、自分の家族、本当にこの私に近しいところでそうだ、神様の愛と神様の慈しみを何とか知ってほしい、そう思って語るけれども耳を傾けてもらえないんだって、そういうふうにおっしゃってイエス様は嘆かれたんです。だから預言者が敬われないのはその故郷家族の間だけであるっていうのは一般的にそうだって、そういうことをおっしゃってるんじゃないんですね。そうではなくて、イエス様ご自身は本当に心にかけている、ご自分の故郷の懐かしい人たちがいるんです。で、その人たちはイエス様の言葉に心動かされるんです。大変立派な教えだ、こんなに力ある言葉、一体どこからこの人手に入れたんだろうと言いながら、 しかしそれは神様がそこで語ってくださるんだということに気がつかない、そう言ってつまずいていってしまう。イエス様は本当にご自身が語ることで何を伝えたいのか、神様があなたに語りかけてくださる、そういうことがあるんですよ、そして神様の力があなたを支え、あなたはその力に支えられて生きることができるんですよって、そういうふうに伝えたいんです。ところが大変立派だ、私たちの間からこんなに見事に話する人が出るってのは驚きだ、だけどどうしてそうなったんだろう、あいつこんなふうに勉強してたっけ、そんなふうに言ってですね、故郷の人たちがみんなイエス様の経歴のことばっかりに心が向いてる。でそれを、ご覧になって深く嘆かれた言葉がここに語られているわけです。しかしこういう記事を聞きながら、実は私たちはですね、最後に、今日のこのところで私たち自身のことを考えるように、実はこの箇所から促されているんじゃないでしょうか。ナザレの人たちはイエス様につまずいたんです。しかしそれならばここにいる私たち自身はどうなんだろうか、そのことを考えてみる必要はないんでしょうか。実はマタイによる福音書はここで一つの仕掛けを作っています。そしてそう私たちに聞く人に考えさせるように仕向けてるんです。それはどういう仕掛けかっていうと、さっきちょっと申し上げたんですが、ただ故郷にお帰りになったって書いてあるんですね。イエス様は故郷のナザレにお帰りになったって地名は入ってないんです。どうして地名が入らないのか、それはもちろんイエス様の、肉体の人間としての、ふるさとはナザレという一つの村ですけれども、しかし実はイエス様はナザレに限らずですね、神様の民が住んでるところ、それはイエス様がご自身の住まいとする場所だからです。イエス様は実は私たちのただ中に住んでいてくださる。キリスト者が集まっているところ、それは実はイエス様がそこにやってきて共に住んでくださる、歩んでくださる、そういう意味ではイエス様のふるさとになっている場所なんです。ですから実は今日の話っていうのは、何千キロも離れたナザレの話を聞いていますけど、遠い話ではなくて、ここにいるまさに私たちのこの場の話がされているというふうにも言えるんですね。イエス様はこの場に帰ってこられて、イエス様がお語りになったら一体私たち自身はどうその言葉を聞くのでしょうかという、そういう問いかけが、故郷にお帰りになったっていうこの言葉の中に込められてるんです。私たちはどうなんでしょうか。イエス様がこの場にやってこられる、そしてこの私があなたと一緒に住んであげよう、あなたは私を主と信じてそのことを公に表して生きていきなさい、私必ずあなたを守るから、あなたのことを導くから、あなたのこの世での務めも仕事も全部支えるから、そうおっしゃってイエス様が私たちと一緒に生きようとしてくださる、その時果たして私たち自身はどうそれに応じるんでしょうか。イエス様とんでもありません、私はまだまだあなたに一緒に歩んでいただけるほど信仰が確かではありません、そんなに立派ではないんですっていうふうに返事するんでしょうか。それともイエス様あなたのことまだよく分かりません、だからまだ早すぎます、でそういうふうに返事をして、私はこんなふうに不確かなんです、こんなふうに信仰が弱いんです、信仰が薄いんですって、そういうことを一つ一つ数え上げていくでしょうか。しかしイエス様は故郷の人々に心を込めて神様の御言葉を取り継いで、そして神様があなたを確かにここまで持ち運び生かしてくださってるんだから、その神様に信頼をして生きていくように、私もあなたと一緒に生きるから、あなたの信仰生活を終わりまで共にいて支えるから、あなたは神様に信頼して生きていきなさい、そういうふうに招いてくださってるんです。 あなたの人生の中でどんなに思いがけないことや思いを超えるようなことが起こるとしても、決して私はあなたを見捨てない、どんな時にもあなたと一緒に生きるから、そのことを信じてあなたは神様の前に行きます、そういうふうに言い表して生きていきなさい。ナザレの街道でイエスもそうおっしゃってるんです。神様は必ずあなたを守ってくださる方だから、どんなことがあってもあなたを慈しんでくださるんだから、だからあなたは悔い改めなさい、今まで神様なんか知らなかったと思って神様抜きで生きてきた、何でも自分の思いで自分の願った通りに生きることが本当に人生の一番いいことだと思って生きてきた、それは今までのあなたはそれでいいから、しかしここからは本当に神様があなたを支え、あなたの後ろ盾になって、あなたの人生の裏打ちをしてくださるんだから、その神様に自分を明け渡して生きていきなさい、そういうふうにイエス様は招いてくださってるんです。で、そういうイエス様の招きを聞いて、確かに力がある不思議な言葉だって思いながら、しかしこの力ある言葉って一体どうやったら獲得できるんだろう、どの先生について勉強したらこういう言い方をできるようになるんだろうか、そんなふうに思ってですね、その人間的な由来にばっかり目を向けていってしまうところに、実はつまずきの源があったんだって、このナザレの物語はそう告げているわけです。神様がイエス様を通して招いてくださっている、教会と共にいるイエス様を通して、今日私たち一人一人に神様が招きの御言葉を語りかけてくださっている、たとえどんなに人間的には困難な状況にあっても、いろんな病気を抱えてて本当に明日をも知れないという不安があるとしても、神様はそれでもあなたを今日ここで生かして確かに持ち運んでくださるんだから、それを信じて生きてっていいんだよ、その招きを神様が語ってくださるんだ、信じないで自分の経験や考えにこだわり続けていってしまう、でその時にはイエス様の言葉を信じることができなくってつまずいてしまうことになるんです。イエス様はそのことを深く悲しんで、預言者たちもそういうことがあったってそうおっしゃるんです。私たちがこの教会の礼拝の中で聖書の御言葉が朗読され、そしてそれが解き明かされる、もちろんそれは人間に過ぎない牧師が取り継いでいる人間の言葉ですけれども、しかしその人間の言葉を通して神様が本当に私たちに語りかけてくださるんだ、イエス様がここで私たちと共に歩んでくださる方として語りかけてくださる、そのことを聞き分けて、そしてイエス様に信頼し神様により頼んで生活を始める、その時に本当に豊かな信仰の実りが私たちの生活の中に生まれてくるんです。願わくは私たちはそんなふうな幸いなものにされたい、願うんです。神様を信じたからといって災いが避けて通っていくわけじゃありません。そういう信じたら御利益があるっていう宗教ではないんです。私たちは世の中の他の人たちと同じようにいろんな試練や困難に出会いますけれども、しかし神様はそれでもこの私を決してお見捨てではない、どんな時にもあなたと共に歩んでくださる、イエス様は十字架に向かって行かれる方として、間もなくふるさとも訪ねられなくなってしまう、そういう方として、その神様への信頼を何とか故郷の人たちに伝えたいって、そう思ってこのナザレに立ち寄られたんです。ところが故郷の人たちがそのように神様が自分たちに語りかけてくださるんだ、そのことを信じようとしないで受け取らなかった、それで深く悲しまれました。ナザレの人たちがつまずいたようにではなくて、私たちはイエス様が礼拝ごとに聞かせてくださる御言葉を信じて神様により頼んでここからの生活を歩むものとされたい、そう願うのです。 お祈りを捧げましょう。御在天の父なる神様、私たちは聖書を開いてもなかなかそこにあなたが親しく望んでおられ、私たちに語りかけてくださるのだというふうには聖書の言葉を受け取ることができない。本当に御言葉に対する感性が鈍いところがあります。しかしあなたはそのような私たちのために、あなたの一人子であるイエス様の十字架と復活の土台の上に教会を建ててくださり、毎週そのイエス様の救いの御業の事実の上にこの礼拝に私たちを招き、十字架とよみがえりのイエス様を指し示しながら私たちの上に聖霊を送り御言葉を聞かせてくださることを感謝いたします。私たちはそれぞれに生かされている人生の中でさまざまに思い悩んだり戸惑ったり途方に暮れたり落ち込んだり傷ついたりしがちですけれども、そこでもなおあなたの真実な顧みと慈しみとが私たちの上に置かれていることをイエス様の言葉を聞いて信じ、またそのことに慰められ力を与えられて歩むものとしてくださいますようにお願いをいたします。まだ信仰を言い表しておられない方は、どうかあなたがその言い表す道筋をつけてくださいますように、そしてまたすでに信仰を言い表している方には、確かにその信仰に生きていいのだという新しい思いをお与えくださいますように、ここにいる私たちがみんなイエス様に伴われ、イエス様を通してあなたの御言葉を聞き、あなたの霊の息吹によって心を動かされ、新しい清められたものとしての生活に歩んでいくことができますように、どうかあなたが一人一人を顧み支え持ち運んでくださいますようにお願いいたします。どうか私たちがそのように新たにされたものとしてこの地上の生活を精一杯生き、あなたの恵みを明かしすることができますように、私たちがこの地上の生活を終えるときに人間の思いとしては願ったことが実現しないそうであっても、なおあなたがそこにも意味を与え、本当にいい人生を、意味ある歩みをさせてくださったと感謝し、そしてあなたの身元に行こうものとさせてくださいますように、どうぞ私たちがそのような真実なあなたの恵みと慈しみに動かされ、支えられ満たされて、この一生終わりまで歩んでいくものとさせてくださいますようにお願いをいたします。私たちのために十字架にかかってくださり、死に勝利してよみがえられた救い主イエス・キリストのお名前を通してこの祈りを御前にお捧げいたします。アーメン。